新約聖書エフェソの信徒への手紙1章15節から拝読いたします。こういうわけで、私もあなた方が主イエスを信じ、すべての聖なる者たちを愛していることを聞き、祈りのたびにあなた方のことを思い起こし、絶えず感謝しています。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の源である御父が、あなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるように。そして、神の招きによってどのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐ者がどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるように。また、私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように。神はこの力をキリストに働かせ、キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせ、すべての支配、権威、勢力、主権の上に置き、今の世ばかりでなく、来たるべき世にも唱えられるあらゆる名の上に置かれました。神はまた、すべてのものをキリストの足元に従わせ、キリストをすべてのものの上にある頭として教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。本日の説教題、教会はキリストの体は、エフェソの信徒への手紙1章23節から示されました。新共同訳新約聖書の353ページになります。1章23節にはこう記されています。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。教会はキリストが満ちておられるキリストの御体です。キリストの体である教会はキリストが満ちておられる場なのです。教会の命や使命は、信仰者が心を一つにし互いに協力しているというだけではありません。22節には、神様もまたすべてのものをキリストの足元に従わせ、キリストをすべてのものの上にある頭として教会にお与えになりましたとあります。頭であられるキリストと体である教会の間には密接な関係があります。体である教会が頭であられるキリストに従うときに、教会にはキリストが満ちてくださいます。聖霊なる神様の御力によって、御言葉によって、洗礼と聖餐によって、キリストが教会に満ちてくださいます。その時、頭であられるキリストと体である教会が結び合わされます。それは三日目に死人のうちよりよみがえられ、天に昇られ、全能の父なる神様の右に座しておられるキリストが、教会と世界に満ちてくださるためです。教会はキリストが満ちてくださることで、世界にキリストを映し出すモデルとなります。 そしてこの世界が教会のように頭であられるキリストに満たされた場とされ、キリストに従うときに、この世界もまた誠の平和に満たされた場とされるのです。私たちキリスト者は天地の造り主であられる全能の父なる神様を信じています。神様を信じていることは神様を知っていることでもあります。しかし私たちは必ずしも神様をよく知っているわけではありません。より深く神様を知るならば、信仰生活はもっと違ってきて、生きる力はより一層増すのではないでしょうか。この主の日に与えられましたエフェソの信徒への手紙1章15節から23節は、その前の1章3節から14節まで続く神様を賛美する元の言葉では一つの長い文章なんですけれども、それに続く箇所です。長い賛美の言葉の後に、この手紙は使徒的な祈りを伝えているのです。新共同訳聖書などの多くの聖書では、パウロの祈りという表題が付けられていますが、内容としては、この手紙を書いた人の神様への感謝と祈りが記されています。感謝と祈りは、手紙が送られた小アジア、現在のトルコの聖なる者たち、主イエスを救い主キリストと信じる人々と、その人々の連なる教会のために捧げられています。最初の15節と16節にはこう感謝が記されています。こういうわけで、私たちもあなた方が主イエスを信じ、すべての聖なる者たちを愛していることを聞き、祈りのためにあなた方のことを思い起こし、絶えず感謝しています。主イエスを信じることで、そして主イエスを信じること、そしてすべての聖なるものを愛していることを感謝しているのです。神様を信じるとき、私たちもまず主イエスを救い主キリストと信じます。そして聖なる者たち、神様がキリストにおいて神の子とされた選ばれた人々、キリスト者たちを愛のうちに覚えます。すべての聖なる者たちとあるのですから、一つの教会の群れに限定されてはいません。すべてのキリスト者を包む大きな教会に連なる群れを愛のうちに覚えて祈っているのです。私たちもまた世界の教会のすべての聖なる者たちを愛のうちに覚えて祈ります。そしてこの手紙を書いた人物は、すべての聖なる者たちへの愛のある教会のために感謝の言葉に続けて17節以下で使徒的な祈りを捧げます。どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の源である御父が、 あなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにして、心の目を開いてくださるようにと。使徒的な祈りは、父以降聖霊なる神様に向けて、教会に連なる群れが、神様を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるようにと祈るのです。この手紙が書かれた1世紀末のキリスト教会の状況は決して順調ではありませんでした。時としてローマ帝国による迫害が起こり、教会はしばしば危機的な状況に置かれました。教会の中にも対立が起こり、信仰に混乱が起こりました。そのような中で使徒的な祈りは、教会の群れが神様を深く知ることができますようにと祈るのです。神様が教会に知恵と啓示との霊、聖霊なる神様を送ってくださり、神様を深く知ることができますようにと祈るのです。神様を知ることは、頭で知識として理解することではありません。知恵と啓示との霊、聖霊なる神様によって、神様の御力によって、私たちの心の目が開かれ、神様を深く知ることができるようにされるのです。神様を知ることをあえて例えてみるならば、赤ちゃんがお母さんを知るときに似ているかもしれません。密接な愛と信頼の交わりの中で母を知ることで、子供に確かな生きる喜びが与えられるでしょう。置かれた環境がどんなに厳しくても、自分が愛されているとの確信を与えられたならば、困難の中でも耐える力を与えられ、幸せに生きることができるのではないでしょうか。神様を深く知ることによって、私たちは神様から生きる力を与えられるのではないでしょうか。神様を深く知るためには、神様の救いの豊かさと道からを知らなければなりません。18節と19節では、どれほどという言葉を用いて、それを表現しています。まず、18節の後半では、神様の導きによって、どのような希望が与えられているかを、聖霊なる者たち、聖なる者たちの受け継ぐ者がどれほど豊かな栄光に輝いているかを悟らせてくださいと祈ります。受け継ぐ者は神様の御国である。御国における究極の救いがどれほどなのかを悟らせてくださいと祈っているのです。ですから、神様を深く知ることは、神様の御国という賜物の素晴らしさを知ることである。大きな希望を持って神様の御国における究極の救いを確信することなのです。それに続けて19節では、信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるようにと祈ります。主イエスを救い主キリストと信じる者に、絶大な働きをしてくださる神様の御力がどれほどなのかを知らなければ、 神様を深く知っていることにはなりません。確かな希望、栄光に輝く究極の救い、そして絶大な働きをなさる神様の御力を知り、御力を私たちは知恵と啓示との霊、聖霊なる神様の御力によって知らされるのです。啓示は主イエスキリストの十字架と復活の出来事です。絶大な働きをなさる神様の御力は主イエスキリストの十字架と復活の出来事によってこの世界に明らかにされたのです。主イエスキリストの啓示の出来事として20節では特に復活と昇天が語られています。全能の父なる神様が主イエスを死者の中からよみがえらせ、天においてご自分の右の座につかせたことを知ることで、私たちの信仰の歩みは変わります。神様を深く知ることで私たちは大きな希望に生かされ、受け継ぐものの豊かさを知らされます。そして絶大な働きをなさる神様の御力を確信させられます。神様を深く知ることで私たちは神様を信じる喜びを確かにされるのです。21節には支配、権威、勢力、主権という4つの言葉が用いられています。これらの言葉はこの世界で猛威を振るう災いの原因である。私たちの人生に襲いかかるさまざまな災いを生み出す悪魔的な力です。しかし聖書は災いを生み出す原因を指し示しながら、それが究極の力を持つとはみなしません。究極の道からはただ神様お一人にある。神様は究極の道からを意味するご自分の右の座に主イエスキリストをつかせられました。主イエスキリストこそがあらゆる災いの力の上におられるお方であって、あらゆる支配、権威、勢力、主権はキリストに服していると語られています。22節には神様もまたすべてのものをキリストの足元に従わせ、キリストすべてのものの上にある頭として教会にお与えになりましたとあります。すべてのものがキリストの足元に従うこと、それはキリストが神様の一人の子なる神様であられることを意味します。イエス・キリストこそ生けるものと死ねるものとの主であられ、世界の頭であられます。そしてそう信じることは全能の父なる神様の究極の御力を信じることと一つなのです。災いは私たちの人生や社会を襲います。私たちは人間や国同士の関係が悪化していく経験をしています。人間がいかに愚かであるかを思い知らされます。しかし神様は全能であられます。この全能の神様がキリストを教会の頭として 与えてくださいました。22節にありますように、キリストはすべてのものの上にある頭であられますな。神様はキリストを特に教会の頭として与えてくださいました。キリストが教会の頭であられるので、教会はキリストの体であるのです。キリストはすべてのものをキリストの足元に従わせておられる頭であられ、そのような頭として教会に与えられているのです。キリストが教会の頭であられるのですから、その体である教会は頭であられるキリストに従います。キリストが頭なのですから、頭であられるキリストの愛の御心に教会は満たされるのです。教会がキリストに満たされたならば、教会はキリストによって満たされた主の御体とされます。それがキリストの体なる教会なのです。そしてキリストの体なる教会に連なる私たちは、キリストの体で頭で、私たちの頭であられるキリストこそはこの世界の頭であられると証しするのです。教会は神様の愛の道からこそが、イエス・キリストの愛の道からこそが、この世界、究極の平和と救いをもたらすことを証しするものとされるのです。お祈りをいたします。父、子、聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。教会はキリストが満ちてくださることで、世界にキリストを映し出すモデルとなります。そしてこの世界が教会のように頭であられるキリストに満たされた場とされ、キリストに従うときに、この世界もまた誠の平和に満たされた場とされます。どうぞ私たち、神様を深く知ることで大きな希望に生かされ、受け継ぐもの、神様の御国の豊かさを知るものとしてください。絶大な働きをなさる神様の御力を確信するものとしてください。神様を深く知ることで神様を信じる喜びを確かにされるものとしてください。教会がキリストに満たされれば、教会はキリストによって満たされた主の御体とされます。キリストの教会に連なる、キリストの体なる教会に連なる私たちを、私たちの頭であられるキリストこそは、この教会の頭であられる、この世界の頭であられると証しするものとしてください。どうぞ教会を、神様の愛の道からこそが、主イエスキリストの愛の道からこそが、世界に究極の平和を、救いをもたらすことを証しするものとしてください。私たちの尊い救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。